の聖書の箇所は第2サムエル記19章41節から20章2節です。旧約聖書第2版をお持ちの方は515ページ、第3版をお持ちの方は562ページです。司会者がお願いします。第2サムエル記19章41節から20章2節。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて王に言った。我々の兄弟、ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えて言った。我々は王に銃の分け前を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多く持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。たまたまそこに横島なもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった。譲りの地はあるかと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今もう一度御前に招かれ、あなたを礼拝することが許され、ここに座ることができました。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、ふさわしくあなたの御言葉をお語りくださいますように、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に、またあらすじ、これまでのあらすじを少し振り返ります。ダビデの息子アブシャロムはイスラエルの王座を奪うために父親を殺そうと企てました。それを聞いたダビデはすぐにエルサレムを脱出してアラノに逃げ延びます。そしてそれから間もなくして、国は2つに分裂し、ダビデに付く者たち、アブシャロムに付く者たち、そういうふうに2つのグループに分かれて戦いが始まりました。戦いはダビデの勝利に終わります。しかしそのためにはダビデは息子アブシャロムを失うという大きな代償を払わなければなりませんでした。なんとかアブシャロムを助けたいと願ったのですけれども、彼は死んでしまいます。 辛い思いを抱えながらも、ダビデはイスラエルの王としての責任があります。いつまでもその息子を失ったという悲しみにふける余裕がありません。今エルサレムに戻ろうとしています。しかしその戻ろうとした時、いろいろな事件が起きてきました。それが、今日の箇所に書かれております。ここだけ読んで、一体ここにどんな神様の恵みがあるのか、ただ2つのグループが争って言い合いをしているだけじゃないか、そんなふうにも見えますけれども、ここにある神様の恵みを考えていきたいと思います。この戦いは今2つのグループに分かれてと言いました。ダビデにつく者たちとアブシャロムの側につく者たち、その2つのグループでしたが、もう少し具体的に言いますと、じゃあダビデを支持したのは一体誰であったのかと言いますと、それはユダ族と呼ばれる人々であります。でユダ族って一体どこに住んでいるんだろうかということで、今日は手法を開いて右側にアウトラインがありますが、そこに地図を載せました。当時のダビデ時代のイスラエルの地図であります。で、分かりやすく真ん中に点線でこう北と南に分けておりまして、そのユダ族というのはその点線から下側のところに住んでいた人々のことであります。でここには、その点線のちょうど上あたりに位置するんですが、エルサレムも含まれております。でなぜユダ族がダビデを支持したのかと言いますと、理由は簡単であります。ダビデ自身がこのユダ族の出身であったからであります。やはり自分たちの出身の人を支持する、今も日本でもありますけれども、出身の王様を支持するということでユダ族がバックについておりました。でこの人たちのことを、ここでは、北と南2つに分かれますので、南ユダという形でちょっと読みたいと思います。ではじゃあアブシャルムを支持した人たちは誰であったか、逆にですね、ということはこれも簡単であります、ね、ありまして、今度はこの地図で言えば北イスラエルと書いてある地域に住んでいた人々であります。でイスラエルは当時12部族に分かれて いたんですけれども、そのうちこの北イスラエルには、おそらく10の部族が該当しているだろうと思われます。それで43節で、我々は王に銃の分け前を持っているというのは、おそらくこの銃の部族を指しているのだと思われます。でここでは、聖書では単にですね、この人たちのことをイスラエルって書いてあるんですね。で一つの国としての全体を指してイスラエルとも言いながら、そして、ここでは北の方に住む人たちのこともイスラエルと言ってまして、非常に紛らわしいわけですので、今日はこの人たちのことを北イスラエルの人たちと呼ぶことにいたします。つまり、ダビデはこのアブシャロムとこう戦わなければいけなかったのですけれども、それは国を北と南2つに分けて戦わなければならない戦争であったということになります。でこのイスラエルという、一つの国としてのイスラエルの国は、四国ほどの面積だと言われております。ですから、そんなに広いわけではありませんね。私たちは普段聖書を読んで、それから聖書のこの地図を見て、こう広さというのはあんまりこうなんかピンとこないんですけれども、これがこのところは四国ぐらいですよという言いますと、なんだそんなに大きくないんだなと思うかもしれません。 そんな、狭いところで人々が2つに分かれて戦争をしていた。なんだかそんな、狭いところでどうして喧嘩するんだろうかと思うかもしれません。でも日本でも似たような話があります。日本は江戸時代なんとか藩という藩という形で、この日本がそういう地域に分けて支配しておりました。今はその名残が何々県とか何々府とか都という形でなっておりますけれども、昔は藩という形で分かれておりました。でその藩と藩の間は、非常にこういろいろとトラブルが起きて、争い事がよく起きたと聞いております。でそれはもう江戸時代の話であって、大昔の話、私たち今現代人には関係ないでしょうと私は思ってたんですね。ところが、昨年でしたか、実家に帰りまして親戚の話を聞いていたら、そうじゃないと言われたんですね。その親戚はJR に勤めておりまして、JR の中の話をよく教えてくれるんですけども、人事異動の時には大変なことが起きるんだそうです。私は岩手の出身ですけども、その親戚はその辺りで JR に勤めているんですが、岩手県というのは昔南部藩と呼ばれておりまして、青森県は津軽藩と呼ばれておりまして、昔から仲があんまり良くないですね。それで、JR の人事異動でも、旧南部藩の人がひいきになったとか、津軽藩が無視されたとか言って、お互い喧嘩になるくらいの話が出るんだそうです。そういう話を聞いて、江戸時代の話がないで今もと思ったんですが、イスラエルもこれとよく似ております。やはり身内同士結束し合い、そして他の、何とか族と自分たちは違うんだという、そういう独立意識が非常に強い、それがこの喧嘩のもとになっております。さて、このどういう形でそのクレームがついていったのか、まずそのきっかけとなる41節を読みます。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて王に言った。我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。でここでイスラエルのすべての人が王のところにやってきたとありますけれども、これは先ほどから注意しておりますように、一つの国のイスラエルということではなくて、北の地域 のイスラエルの人たちという意味であります。北の人たちがやってきまして、南のユダ族に文句をつけている、簡単に言えばそういうことです。で前回やりました40節までの中で、その40節のところを見ますと、ダビデがヨルダン川を渡っていくときに、ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだとこうあるんですけれども、つまりそこにはユダ族だけではなくって、北の人たちも何人かはいるんです。半分と書いてあるんですが、実際どれぐらいの半分かはあるとしても、とにかくそこには、北イスラエルの人たちも少しであるはあるけれども一緒にいたと書かれております。全く無視したわけではなかったのですが、けれどもやはり北イスラエルの人たちは王様がヨルダン川を渡るという、これはやっぱり当時としても大きな行事であったようであります。その行事を取り仕切ったのはユダ族であり、そこには北イスラエルの人たちは全然こう関わることができなかった。もう自分たちはもう無視されたんだということで腹を立てております。で文句を言われたこの南ユダの人たちも黙ってはいません。いろいろともうこちらはこちらでこういう理由があるんだという ということで反論をしてお互いに言い争いをしております。でどちらも互いに譲ろうとはいたしません。まあ、そういう時はだんだんだんだん緊張が高まってきていくわけですが、そういうところへ、まあ、一人の人物が現れました。その箇所20章の1節2節をお読みいたします。たまたまそこに横島なもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。そこまでといたします。一節だけですね。さてこのシェバという人物、ベニヤミン人であったと書かれています。まあ、ベニヤ民族、ベニヤミンという民族でありますが、これは北イスラエルのに属する部族の一つであります。で なぜこのベニヤミンということがここで大事になるかといいますと、話が遡りまして、ダビデがイスラエルの王様になるかどうかというあたりまで、まあ、ですから時代として30年か40年遡るわけですけれども、その時の話に関わってきていきます。それまではサウルが王様でした。でサウルは死んでしまって、じゃあ次の王様をどうするかということで国の中で、まあ、混乱が起きたわけです。でその時にダビデが王様になる、まあ、これ神様の計画としてなっていくわけですが、やはりサウル家の方は黙っていられないわけです。自分たちは王様を出した家柄である。そして、ベニヤ民族がこの、サウルの一族でありますので、ベニヤ民族が黙っていないんです。うちらの民族は王様を出した一族である、次の王様も自分のたちのところから出すべきであると言って、ダビデにもう強力に反対、歯向かっていきまして、まあ、結構大きなというか争いが起きたわけであります。まあ、結局はダビデが王様となって、その争いは一旦は収まるんですけれども、しかしあれから何年経ってもやっぱりサウル家、このベニヤ民族の方は、やっぱり不満が残っているわけです。ブスブスとこう火にはならないけども、不満の煙がこう立ち上がっていたんですね。平和な時はそういう不満は表には出てこないんですけれども、こういうふうに関係がギクシャクしたり、いろんなトラブルが起きてきますと、そこのところでこのまた不満に火がついていくわけです。またそれに火を盛んに燃えるようにと油を注ぐような人が出るわけであります。まあ、それがこのシェバでありました。まあ、そのようにしてこのシェバは国をまた、まあ、せっかく今戦争終わってまた一つになろうかなという時にですね、せっかくのところにまた出てきまして、この国を真っ二つにさせようとして盛んにダビデの悪口を言いふらしていきます。で聖書はシェバのことを横島なものであったと書かれています。まあ、横島というのは悪い人、まあ、邪悪な人という意味でありますけれども、なぜ横島だと言われるのか。いやそれはもう簡単ですよ。もうせっかく平和になりかけていたイスラエルの国に争いを引き起こそうとしている、そしてまたダビデの悪口を言っているわけですから、横島ですよこれは、それだけ見てもそうですよというふうに思うかもしれませんが、他にも理由があるかもしれません。そのことを少し考えていきます。まあ、シェバが言っていることは非常に単純です。ダビデについていったとしても、ユダ族だけがいいところを取って、他の民族はもう無視されていくんだ。自分たちには何の分け前もない。北イスラエルの民族には何にも分け前がない。希望がない。将来がない。だからダビデについていくなんて無駄だ。 それぞれ自分の家に帰って別のものを求めなさい、まあ、そういうことを大声で叫んでいるわけです。まあ、以前ある本を読んでいて こういう話が書いてあったのことを覚えております。どんな嘘であろうあっても大きな声で何遍も繰り返して言っていれば、それを聞いていた人々はだんだんだんだんそれは本当だと思うようになっていくんだ。嘘でも何でも別に本当なことを言わなくても、こうだ、この国はこうなるんだ、お前たちはこうなるんだというふうにして、とにかくそれを叫んでいくうちに人々はそれを信じるようになる。まあ、そうやって国を動かす政治家がいるんですということを読んだことがあります。まさにシェバはそういう人であります。北イスラエルの人々に何度も同じ言葉を繰り返し、それも非常にシンプルで分かりやすいわけですね。複雑なことは言わない、分かりやすい言葉で、まあ、日本の政治家でも、分かりやすくて受けるっていうふうにしか、ワンフレーズでこう政策を言うというパターンが最近ありますけれども、とにかく分かりやすいわけです。嘘か本当かは別にして、あ、もしかしてシェバの言っていることは本当かもしれないとみんなが信じるような言い方をシェバはしました。まあ、そのようにしてシェバは北イスラエルの人たちの心を捉え始めました。ダビデはどうしたのか、まあ、今日は触れませんが、この後ダビデがどうしたかということが書いてあります。ダビデはこのシェバを探し出しまして、シェバを厳しく処罰するようにと命令を出していきます。まあ、それは一見政治家が取るルールのように見えます。自分に敵対するものは、大きくならないうちに、その目が大きくならないうちに、小さなうちにもう潰していくんだ。まあ、そのようにしてダビデはこの政治家のルールに従ってシェバを潰そうとしたようにも見えます。何しろシェバは横島なものだったわけです。だからダビデに盾ついたものは横島なものであるというふうに見えますけれども、やはり本当にそうかな、もう少し私はこだわりたいと思うわけです。ここで問題になっているのは、割り当て地があるのかないのか、譲りの地があるのかないのかという問題です。で、これは北イスラエルの人たちに対してそれがあるのか、ダビデは用意してるんだろうか、どうですかという話であるんですけども、でも今私たちここを読むとき、この言葉を別の言葉に言い換えて聞くことができるんです。つまり、あなた方には譲りの地はありますか、譲りの地って何ですか、私たちにしてみれば天国ですよ、天の御国、あるいは神の国、それが私たちに対する割り当て地だと言われるんです。本当に天国が私たちにあるんだろうか、そこに私たちは自分たちの行ける場所があるんだろうか、まあ、そういう話にこのところはつながっていきます。そうしますと、これはただ単に北イスラエルの人たちの、土地があるかないかというんじゃなくって、私たちにも切実な問題だということになってきます。私たちは天の御国という割り当て地をいただくことができるかどうか、いや、それはもういただけるはずだと信じてきたんです。キリストについていくならば、私たちはこの天の御国という割り当て地、譲りの地をいただくことができる、それがイエス様の私たちに対する約束なのだのだと信じて今日も歩んでまいりました。でも、もしこれが、まあ、シェバの言う言葉になぞらえて言いますと、いや、あれは嘘ですよ、あんなキリストについていっても天の御国などあなた方には用意されていません、そんな キリストと呼ばれるような、男についていっても無駄である。あなた方はむしろ別のものを求めるべきであると言われたならどうなんでしょう。あれは嘘だよ、あれは誰かの戯言だよと言われたならば、いや、それで本当にそうだったというのならば、私たちは世界で一番哀れなものだと笑われるんです。まあ、パウロも言っています。ありもしない空想を、幻想を、私たちはなんだかそう信じたら気持ちがいいなというだけで、キリストと呼ばれるイカサマ氏についていったバカな人たちだと笑われる。本当に私たちは笑われるようなものなんでしょうか。これは大事なことであります。あるいはこういうことでしょうか。聖書の約束は本当かもしれない。別に嘘を言っているわけじゃ、確かにイエス・キリストという方は私たちに約束の地、譲りの地、割り当て地、天の御国を私たちに与えようとしてくださった。確かにいろんな人たちにはその天の御国に、いろんな人たちのための場所が用意されている。それはそうだろう、そうかもしれない。けれども自分はどうだろうか、自分だけはどうも自分の私のために用意されているのかどうか自信がない。聖書の約束は確かに嘘じゃないかもしれないけれども、自分だけはこの約束から外れているんじゃないか。天の御国を自分だけは受け継ぐことができないんじゃないか。天の御国には自分の場所がないんじゃないか、まあ、そう考える時があります。というのは理由があるんですね。自分には資格がないという何かこう痛みがあるんです。天の御国をいただくことができないんじゃないかっていう、こう心の苦しさがどこかにあるんです。というのは聖書の話を聞けば聞くほど、イエス様のことを知れば知るほど、自分はなんて汚れたものだろうか、こんな汚れたものが天の御国に入れるはずがない、いや私はイエス様を信じたいとは思っているんだけども、こんなことをやっている、こんなものが信仰を持っているとはとても思えない、信じているなんてもう自信を持って言えない、こんな私が今死んで、さああなたは天国に行くのかどうかと言われて、天国の玄関先まで行ったとしましょう。本当に神様は私のためにこの玄関のドアを開けてくれるんだろうか。いや、もうこんな信仰を持っているかどうかさえ怪しかった私ですから、もしかして神様はそのドアを開けてくれないかもしれない。まあ、そういう不安がどっかにあったりするわけです。言葉は違いますけれども、つまりそれは譲りの地は自分にはないかもしれないと言っているのと変わりありません。あの人には確かに譲りの地はあるでしょう、あの人は素晴らしい信仰者だし立派な人だし、でも私には とてもあるとは思えない。神様はなんだかそんな風にして、あの人には用意するけれども自分には用意していない、そんな区別をしているように感じる時があります。さて一体どちらが正しいんでしょうか。聖書がシェバのことをよこしまなものと書いていることに私は目を留めたいと思います。ダビデがこの後徹底的にシェバを探し出し、厳しくシェバを処罰していく、その意味を覚えたいと思います。どれほど厳しいことをダビデはしたか、まあ、残酷な話が実はこの20章の後半に書いてあります。まあ、それはまた何週間か後に触れることになると思うんですけども、シェバは ある町の中に逃げ込みまして、隠れるんですけれども、結局シェバは首をはねられまして、その町を囲んでいる城壁からその首を投げ落としたという記事が書いてあるんですね。まあ、非常に厳しい処罰です。なんでそんなにシェバのことを厳しく罰するんでしょうか。ダビデに歯向かったんだ、ダビデには何の希望もないというような、そんなことを言いふらすやつはこういう目に遭うのだという見せしめなんでしょうか。であるならば、単なるそういう見せしめだというのならば、聖書には書かないんです。これだけ詳しく書いてあるということは、私たちに大きな意味があるということで書いてある。何が意味があるんでしょう、どんな意味があるんでしょう。ダビデがどうしてここまでシェバを厳しく処罰するのか、その処罰が厳しければ厳しいほど浮き上がってくるものがあるんです。何ですかそれは。ダビデにつくものには譲りの地は必ずあるということを言いたいです。その約束は絶対に破られることはないのだということを言いたいのです。ダビデについて言っても何の譲りも地もない、だからあの男について言っても意味はないのだというのは、神様から見ればそれは嘘なんです。いや、単なる嘘じゃ済まない、それはイエス様の救い、十字架を否定する言葉なんです。だからダビデは厳しく処罰するんです。私たちには必ず譲りの地があるのだと聖書はこの箇所から教えようといたします。しかしでもと思う方がいるでしょう。確かにそうかもしれない、譲りの地はあるかもしれない、ユダ族にはあっただろう、でも北イスラエルにはどうだったんだろうか、本当にあるのかどうか、私はやっぱりこの、南のユダ族というよりも北イスラエルの方の人かもしれない、自分にはやっぱり用意されていないんじゃないかというふうにして、まあ、今日は少し、しつこく疑っておりますけれども、一体どんなものに譲りの地は用意されているのか、まあ、それを最後に触れて確認いたします。立派な人たち、信仰深い人たち、いつも祈って神様の御心を行う人たち、いや確かにそうでしょう。まず真っ先に浮かぶのはそういう人たちが譲りの地を受けるだろうと思うでしょう。人生を神様に捧げ、すべてのものを神様に捧げ、もう、神様の御心を成し遂げた人たちが譲りの地をいただくはずだろう、まあ、まずは思うでしょう。じゃあでもそうじゃない人もいるわけです。私は別に神様のことを本当に信じているのかどうかわかんない、こんなものが神様のところに行けるのかどうかさえわからないという人もいます。じゃあ聖書は何と言ったか、イエス様ご自身が教えてくださいました、聖書のというか修法のアウトライン、一番最後の下のところに書きました、ルカの福音書18章13節から14節のところをお読みいたします。これはどんなものが、まあ、許されその神の国に迎えられていくのかというその、まあ、例え話というんでしょうか、コントラストで書かれているところです。お読みいたします。ところが主税人は遠くに離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。 この主税人と呼ばれる人ですけれども、これは当時もう罪人の頭というんでしょうか、もう真っ先に罪人と分類されていた人たちであります。ローマ軍の手先となり、その税金を人々から取り立て、そしてまたその一部を、自分の懐に入れて、ローマ帝国に送っているわけですから、イスラエルにしてみれば敵なわけです。だからこの人たちは罪人だと言われていた人たちです。その主税人がどういうことをしたか、遠くに離れて立ちというのは、まあ、神殿ですね、あの祈るべき場所に自分は立つことができない、本当に片隅に立って、そして目を天に向けようともせず、向けるような自分じゃないんです。こんなものが、その神様に目を向けるなんてできない。もう下を向いて自分の胸を叩いていくというのは本当に悲しんでですよ。自分は悪いことをしている、けれどもそれをどうすることもできない。神様、こんな罪人を憐れんでくださいと言った。この人が義と認められて家に帰ったというんです。人々から、なんだあの男はひどいことやった、あんなものが天国に行けるはずがない、そう思われていた人が家に帰ったというんです。この家というのは譲りの地です、割り当ての地です、天の御国です。その天の御国にこの人は迎えられたと言ったのです。自分など天の御国に入れるはずがない、譲りの地は自分にはないと悲しんでいた人が、実は家に迎えられていったというんです。不思議なことです。でもこれが私たちのイエス様をしてくださったことです。それでも疑うでしょうか、私にはやっぱりまだ譲りの地はないかもしれないと疑うでしょうか。天の御国に入るためにイエス様は契約書を書いてくださいました。契約書を私たちと交わしてくださいました。この契約書、あなた、自分の罪を悲しむ者はどんなものでも天の御国に迎えられるのだ、罪が許されて迎えられていくのだという契約書を私たち、渡してくださいました。その契約書にはどんなサインがされているんでしょうか。サインがなかったらそれは無効ですね。サインがされている、イエス様が十字架で流された血で書かれたサインがしてあるんです。日本にも昔、自分の血でわざわざ血を流して、それで判を押したという血判状というものが昔ありまして、命をかけてこの誓いを守るという、そういう儀式があったんだそうですけれども、まさにイエス様は血判状を書いたようなんですね。神様がご自分の血でサインをした。一体世の中これ以上確かなものがあるんでしょうか。それでもまだ信用できないと言って、じゃあそれ以上何か私たちはこの世界に要求ができるのか。もうそれ以上の最高のものはないです。どこを探してもこれ以上確かなサインはないです。だから私たちは十字架に立ち戻りたいと思うんです。私たちのために主がこの契約書にサインをしてくださった場所であります。譲りの地はあなたのために必ずあるんだ、そのために私は命を捨てるのだと そういうサインをしてくださった。主がそこまでして私たちを譲りの地、天の御国に向かえようとされている、その恵みを覚えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、いろいろな問題が起きていくとき、お前の信じているのは嘘だ、お前がそんなものを信じたとしてもそれは虚しいものだ、幻想だ、そんなものを信じていた言っても何の役にも立たないのだ、お前は愚かな人間だ、むしろ自分の力で切り開かなきゃいけないんだ、この人生は、そこに希望があるんだと人々が言います。私たちはそういう言葉を聞くとなんとなく不安になったり、本当にイエス様についていっていいんだろうかと何か約束されたものを疑う時があります。いや、疑いたくなくても、自分は確かに神様は私みんなに約束の地を用意してくださったのかもしれないけれども、私は違うかもしれない、私はそこには入ってないのかもしれない、いや、こんなものは入れるはずがないと言ってまた悲しむこともあります。本当に用意されているのか、譲りの地はあるのかどうか、結局私たちはそこでいつも迷ったり、時には確かに信じられることもあるかもしれないけれども、やっぱり疑ったりすることもあります。主よ、あなたはどんなふうにしてその約束を確かなものだと教えてくださったのか、そのことを今日考えました。あなたが血を流して、その血で契約書にサインをしてくださった、それは私のためでもある、こんな入れないではないかと疑ったり悲しんでいる者にこそ、あなたはこの契約書がはっきりと見えるように、あなたにも確かにあるのだと語ってくださったことを感謝します。どうかしよう、私たちの心にはいろいろな言葉を聞いて、そしてまた自分自身を振り返って、その約束が見えなくなったり霞んだりする時がありますけれども、主が励ましてくださいますように。この地上において私たちはいろんなところを通りますけれども、主の約束を見上げながら歩むことができるように、一人一人を励ましてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。